未来始まる宇都宮の時間です。今日は田野栄一宇都宮市総合政策部広報官にお越しいただいております。ナビゲーターは私宮良寺真子さなえです。田野広報官こんにちは。
こんにちは。
さて広報官、いよいよ4月から大型観光イベントディスティネーションキャンペーンが始まりますね。
そうですね。ディスティネーションキャンペーンは JR6 社による国内最大級の観光キャンペーンですよね。
はい、
こう栃木県では平成11年以来ですよ、はい、こう今年30年だから19年ぶりですか、
うんうん、
2回目です。
はい、
4月から6月の期間中は市内でもさまざまな観光キャンペーンが展開されていきます。
わー、そうなんですね。それもすっごく楽しみですね。
はい、
はい、
まあ、益子さんも知ってますけれども、はい、うん、宇都宮には餃子、
ジャズ、
カクテル、
自転車、
大家、それから美味しい農産物。
そうなんですよね。
たくさんの観光資源があります。
そうなんですよ。宇都宮には本当に隠れた魅力もたくさんあるんですよね。
はい、
それでは広報官、宇都宮市内でどんなイベントが開催されるのか教えてください。
はい、まず今回の DC に合わせまして、
はい、
宇都宮版 DC パンフレット内緒の宇都宮を作成しました。はい、お手元にありますね。
はい、あります。
はい、こう表紙を見てください。
うんうん、
私たちのちょっとディープな宇都宮をこの3人娘、
うん、
これページ開けますと、
はい、
2ページに書いてありますけども、はい、スーちゃん、はい、
ジャズ子、
それからチカちゃん、
はい、チカちゃん、
はい、この3人が紹介してくれます。
はい、
でこのパンフレットには、
はい、
DC 期間中の宇都宮動物園のナイトツア
ー
などの特別企画ツアーや、
はい、
大谷エリア全体のマップ、
うん、
本当は内緒にしたいカフェ6選など宇都宮の魅力がたくさん掲載されています。
これすごく楽しいんですけど、広報官、これパンフレットはどこで手に入りますか？
はい、このパンフレットはですね、はい、駅の観光案内所や、
うん、
ロマンチック村、
はい、
オリオン通りにある、
うん、
近いですよね。
うん、近いです。
はい、宇都宮のアンテナショップ、はい、ミヤカフェなどで配布をしています。
はい、
動物園のナイトツアー気にならないです
か？気になりますよ。だってもう なんか夜に入れるっていうだけでワクワクしませんか？
そうです、ね、夜の動物たちってどうなってるんだろう。
そうそうそう、
そんな感じがします。
ね、見に行きたいですね。
これはですね、
はい、
6月30日1日限りのイベントです。
はい、あ、1日限り、じゃあもうそこ外せないですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。はい、具体的なイベント情報も教えてください。
はい、大谷地区では4月1日から大谷街道沿いにウェルカムガーデンを設置します。
はい、
これ色とりどりの花と大谷石が訪れる方をお迎えします。
はい、
また大谷景観公園では4月いっぱい岩肌をライトアップして皆さんを幻想的な世界に誘います。
はい、
18時から21時までです。
はい、
それから大谷資料館では特別に夜間にオープンするナイトミュージアム、これも夜ですね。はい、
うんうん、
これを4月1日から10日まで開催します。
はい、
そしてその大谷の洞窟の地底では、
はい、
大谷石にプロジェクションマッピングを映し出す美術館デジタル掛け軸、これを楽しむことができるんです。
はい、
さらにゴールデンウィーク期間中の4月28日から5月13日には大谷地区とロマンチック村などを周遊する宮観光周遊バス、これも運行されます。
はい、それから市内中心部でもイベントがありますよね。
そうですね。
はい、
まず JR 宇都宮駅前の餃子像、
はい、
餃子像知ってますか？どこにあるか。
知ってます。
はい、それが期間限定で装飾しまして皆様をお出迎えします。
はい、
また宇都宮タワーが4月28日から5月31日の間に色とりどりにライトアップされます。何色になりますか？
ね、何色になるんだろう。
これやっぱり内緒でしょう。
内緒ですよね。はい、
はいはい、それからバンバ広場では5月11日から13日までに国際コンペで金賞を受賞しました、
はい、
日本酒やクラフトビール、
うん、はい、
餃子などが楽しめる宮の酒フェスが開催されます。
はい、
はい、さらに餃子、ジャズ、カクテル店で共通で使えるチケットを 市内の41宿泊施設で販売します。
はい、
このチケット2000円で2300円分の利用ができるものとなっています。
うん、いやもうなんか今聞いただけでも楽しみが盛りだくさんですね。
う
ん、
そうですよ
ね、
はい、
宇都宮だからこその魅力はたくさんありますよね。
はい、
はい、
観光で訪れていただいた皆様には、
うんうん、
この機会に宇都宮だからこその魅力を楽しんでもらって、
うん、はい、
宇都宮のファンになってもらいたいなと考えています。
はい、
そのためにも、
うん、
こう私たちみんなでおもてなしの心を持って、
はい、
お迎えしたい、そういうふうに思います。
はい、ありがとうございます。なお栃木ディスティネーションキャンペーンの情報については宇都宮観光コンベンション協会のホームページに特設ページが開設されていますので、詳しくはそちらをご覧ください。さて広報官、話は大きく変わりますが、宇都宮市では公共交通を使いながら誰もが安心して便利に暮らし続けられる街づくりを取り組んでいらっしゃいますよね。
はい、宇都宮市では50年先それから100年先も安心して便利に暮らせる魅力あふれる街になるように取り組んでいます。
はい、
そのために、うん、それぞれの地域、いろんな地域ありますけども、はい、それぞれの地域で買い物、うん、それから病院など、
はい、
その地域でこう賄うことができる、うんうんうん、自立した生活が送れる地域拠点を作って、これらを公共交通のネットワークで結ぶ、
はい、
ネットワーク型コンパクトシティの形成を目指しています。
うん、はい、
その基軸となるのが、うん、定時制速達性に優れた LRT です、
うん、
知ってますか。
はい、
3月20日に、
はい、
国から工事施工の認可をいただくことができました。
はい、さあ拍手も起きたところで、
はい、
交通未来都市宇都宮の実現に向け本当にさまざまな取り組みが動き出しますね。
そうですね、うん、まず国から認可を得ましたので、はい、LRT 整備に向けて本格的な工事などの事業が開始されます。うん、
LRT によって街が変わっていきます ね。本当にね、こう想像していくだけで今からワクワクします。
CG などはありますけども、
はい、
どうなっていくんでしょうね、本当に ね
楽しみですね。ではその他の取り組みも教えていただけますか。
はい、まずはバス事業者の方と連携しながら、
はい、
バスの利便性を向上させるため、さまざまなバスシステムを導入するとともに、
はい、うん、
バス路線の再編に向けまして、
はい、
今市では検討しているところです。
はい、具体的にはどのようなことを行っているんですか。
はい、市民の皆様がバスをより使いやすくなるように、
はい、
まずは昨年の29年3月にバスロケーションシステムを導入しています。はい、これなんだか知ってます、
ね、え、何ですかバスロケーション。
はい、スマートフォンなどでバスの到着時間が分かるんです。
便利。
はい、
はい、
それから3月、うん、今年の3月末に、
はい、
JR 宇都宮駅にバス接近表示器、これを導入します。これどういうものかと言いますと、
はい、
JR 駅のバス停で路線バスの到着時間をお知らせする電光掲示板、
はい、
これを8台設置するものです。
はい、
はい、その他バス路線の再編を行っていきます。これ、うん、今後 LRT が開業することによりまして、
はい、
LRT 運行とこう、うん、重なるバス路線ってのある、うん、出てきますよね、
はい、
これまで運行していなかったエリアへそのバス路線を振り分ける、
うん、
そんな検討も市では実施しております。
うん、非常に便利で、そして路線バスは充実しますよね。
そうですね。
でも普段生活するのに地域での移動手段も重要になりますよね。
そうですね。
うん、
まあ、市民の皆さんが少し自宅から離れたスーパーや病院に行くのに、
はい、
自転車ではちょっと遠いな、
うん、
そこバス走ってないんだよ、
うん、
そんな場合もあると思うんですよ。
うん、
で家族に頼みたいんだけど、うん、今日は家族無理とかっていう場合もありますよね。
そうですよね。そういった方はどうなるのでしょうか。う
ん、はい、今市では電話で予約をすれば自宅にお迎えに来てくれるタクシー、はい、デマンドタクシーなどによって、はい、地域内を移動できる地域内交通を、
うん、
これ市の郊外部全13地区、
はい、
15路線で導入しています。
うん、はい、
知ってますか、清原地区の先駆け号など、
うん、
乗ったことありますか？
乗ったことはないんですけど、はい、よく放送で伝えているものがいますので、はい、聞いてます。
私は乗ったことはあります。
あ、そうなんですね、
はい、でこの3月には姿川地区、はい、うん、それから城山地区って今まで一部だったんですけど、はい、これも全地区に拡充して地域内交通の試験運行が始まりました、
はい、
この地域内交通は公共交通がない地域で生活する上で病院などに行けるようきめ細やかな運行ができる乗り合いタクシーやミニバスを運行してるんですね。で料金ですけども、まあ、300円から500円、はい、そんな程度になっています。
はい、乗り合いタクシーが運行されるということは高齢者などの移動手段ですね、移動手段を持たない人も便利になるということですね。
そうですね、こう高齢者が一人で移動することができる、自由に移動することができれば、じゃあ外に出てみようか。
そうですよね、
外出機会が増えますので、うんうん、
増えますよね、
活力が生まれてきて、うん、多分健康寿命も伸びるんじゃないかと、
うん、確かに
そんな効果も期待されます。
はい、
はい、さらに地域内交通とバスなどの公共交通の連携を強化して、
はい、
利便性を向上させていくことを市では検討しております、
うん、はい、ありがとうございます。その他にも市で公共交通の充実に取り組んでいることはありますか？
はい、皆さんバスやタクシー電車などの公共交通に乗るときには、はい、まあ、お金もありますけどバスカードとかスイカなどで支払ってますよね、
うんうんうん、
でもこの支払いがどの公共交通機関、うん、どの公共交通に乗っても一、うん、つの IC カードでスムーズに乗り継ぎができたらこれ便利ですよね、うんうん、
便利ですよね。
そうですよね、うん、そこで宇都宮版の公共交通 IC カードの導入に向けまして、
うん、
公共交通の乗り継ぎ割引、乗り継ぎ割引も含めて今市では検討しております。
はい、ありがとうございます。未来の宇都宮の公共交通ネットワークが充実したら市民に限らず宇都宮に来た観光客の人もすっごく便利に移動できるようになるんですね。
そうですね、うんうんうん、本当に皆さんが快適に生活できるようこれからもネットワーク型コンパクトシティの実現に向け市では事業を着々と進めてまいります。
はい、ありがとうございます。なお LRT を含めた宇都宮の公共交通の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開していますのでぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けておりますのでお気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の田野見栄一宇都宮広報官でした。広報官ありがとうございました。
ありがとうございました。